島田明子です。土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の MC 当番は花岡恵子です。毎月第4週目の土曜日日曜日はリーディングシアターをお送りしています。それではお聞きください。島田明子さんの朗読で、有島武雄作、碁石を飲んだやっちゃん、後編です。どうぞ。
やっちゃんがどうかしたの？僕は一生懸命真面目になって、うんと思い切り頭を前の方にこくりとやった。うん、やっちゃんがこうやって病気になったの。僕はもう一度前と同じ真似をした。お母さんは僕を見ていて思わず笑おうとなさったが、すぐ心配そうな顔になって、大急ぎで頭に刺していた針を抜いて針刺しに刺して、慌てて立ち上がって、前掛けの糸くずを両手で叩きながら僕の後からばあやのいる方にかけていらした。ばあや、どうしたの？お母さんは僕を押しのけてばあやのそばに来てこうおっしゃった。
やっちゃんがあなた、碁石でもお飲みになったんでしょうか？
お飲みになったんでしょうかもないもんじゃないか。
お母さんの声は怒った時の声だった。そしていきなりばあやからひったくるようにやっちゃんを抱き取って、自分が苦しくってたまらないような顔しながらバタバタ手足を動かしているやっちゃんをよく見ていらした。
象牙の箸を持ってまいりましょうか。それで喉を撫でますと。
ばあやがそう言うか言わぬに、トゲが刺さったんじゃあるまいし。兄さん、あなた早く行って水を持ってらっしゃい、と僕の方をご覧になった。ばあやはそれを聞くと立ち上がったが、僕はばあやがやっちゃんをそんなにしたように思ったし、要は僕が言いつかったのだから、ばあやの走るのを突き抜けて台所に駆けつけた。けれども茶碗を探してそれに水を入れるのはばあやの方が早かった。僕は悔しくなってばあやにかぶりついた。
水は僕が持ってくんだい。お母さんは僕に水を。それどころじゃありませんよ、
とばあやは怒ったような声を出して、僕がかかっていくのを茶碗を持っていない方の手で振り払ってやっちゃんの方に行ってしまった。僕はばあやがあんなに力があるとは思わなかった。僕は、
僕だい僕だい、水は僕が持っていくんだい、
と泣きそうに怒って追っかけたけれども、ばあやがそれをお母さんの手に渡すまでばあやに追いつくことができなかった。僕はばあやが水をこぼさないでそれほど早くかけられるとは思わなかった。お母さんはばあやから茶碗を受け取るとやっちゃんの口のところに持っていった。半分ほど襟首に水がこぼれたけれども、それでもやっちゃんは水が飲めた。やっちゃんはむせて苦しがって両手で胸のところを引っかくようにした。懐のところに僕が畳んであった玉貸し船が半分顔を出していた。僕はやっちゃんが本当にかわいそうでたまらなくなった。あんなに苦しめばきっと死ぬに違いないと思った。死んじゃいけないけれども、きっと死ぬに違いないと思った。今まで悔しがっていた僕は急に悲しくなった。お母さんの顔が真っ青で手がブルブル震えて、やっちゃんの顔が真っ赤でちっともやっちゃんの顔みたいでないのを見たら、一人ぼっちになってしまったようで我慢のしようもなく涙が出た。お母さんは僕がベソをかき始めたのに気もつかないで、夢中になってやっちゃんの世話をしていなさった。ばあやは膝をついたなりで覗き込むようにお母さんとやっちゃんの顔とのくっつき合ってるのを見下ろしていた。そのうちにやっちゃんが胸にあてがっていた手を離して驚いたような顔をしたと思ったら、いきなりいつもの通りな大きな声を出して、
あ
ーと泣き出した。お母さんは夢中になってやっちゃんを抱きすくめた。ばあやは咳き込んで、
通りましたね、まあよかったこと、
と言った。きっと碁石がお腹の中に入ってしまったのだろう。お母さんも少し安心なさったようだった。 僕は泣きながらもお母さんを見たら、その目に涙がいっぱい溜まっていた。その時になって、お母さんは急に思い出したように、ばあやにお医者さんに駆けつけるようにとおっしゃった。ばあやはぴょこぴょこと幾度も頭を下げて、前だれで顔をふきふき立っていった。泣きわめいているやっちゃんをあやしながら、お母さんはきつい目をして、僕に早く碁石をしまえとおっしゃった。僕は叱られたような、悪いことをしていたような気がして、大急ぎで碁石を白も黒も構わず入れ物にしまってしまった。やっちゃんは寝床の上に寝かされた。どこも痛くはないと見えて、泣くのをよそうとしては、また急に何か思い出したようにわーっと泣き出した。そして、
さあ、もういいのよやっちゃん。どこも痛くはありませんわ。弱いこと、そんなに泣いちゃ。母ちゃんがおさすりしてあげますからね。泣くんじゃないの。あの、兄さん。
と言って僕を見なすったが、僕がしくしくと泣いているのに気がつくと。
まあ、兄さんも弱虫ね。
と言いながら、お母さんも泣き出しなさった。それなのに、泣くのを僕に隠して泣かないようなふうをなさるんだ。
兄さん、泣いてなんぞいないで、お座布団をここに一つ持ってきてちょうだい。
とおっしゃった。僕はお母さんが泣くので、泣くのを隠すので、なおやっちゃんが死ぬんではないかと心配になって、お母さんのおっしゃる通りにしたら、ひょっとしてやっちゃんが助かるんではないかと思って、すぐ座布団を取りに行ってきた。お医者さんは白いひげの方のではない、金縁のメガネをかけた方のだった。その若いお医者さんが、やっちゃんのお腹をさすったり、手首を握ったりしながら、心配そうな顔をして、お母さんと小さな声でお話をしていた。お医者の帰った時には、やっちゃんは泣き疲れに疲れてよく寝てしまった。お母さんはそのそばにじっと座っていた。やっちゃんは時々怖い夢でも見ると見えて、急に泣き出したりした。その晩は、僕はばあやと寝た。そしてお母さんはやっちゃんのそばに寝なさった。ばあやが時々起きてやっちゃんの方に行くので、せっかく眠りかけた僕は幾度も目を覚ました。やっちゃんがどんなになったかと思うと、僕は本当に寂しく悲しかった。時計が9つ打っても僕は寝られなかった。寝られないなぁと思っているうちに、ふっと気がついたら、もう朝になっていた。いつの間に寝てしまったんだろう。
兄さん、目が覚めて。
そういう優しい声が僕の耳元でした。お母さんの声を聞くと、僕の体は温かになる。僕は目をパッチリ開いて嬉しくって、思わず寝返りを打って声のする方に向いた。そこにお母さんがちゃんと着替えをして、頭をきれいにいって、ニコニコとして僕を見つめていらしった。
お喜び。やっちゃんがね、すっかり良くなってよ。夜中にお通じがあったから、碁石が出てきたのよ。でも本当に怖いから、これから兄さんも碁石だけはおもちゃにしないでちょうだいね。やっちゃんが悪かった時、兄さんは泣いてたのね。もう泣かないでもいいことになったのよ。今日こそ、あなた方に一番好きなお菓子をあげましょうね。さ、大きい。
と言って、僕の両脇に手を入れて抱き起こそうとなさった。僕はくすぐったくってたまらないから、大きな声を出して、と笑った。
やっちゃんが目を覚ましますよ。そんな大きな声をすると。
と言って、お母さんはちょっと真面目な顔をなさったが、すぐその後からニコニコして、僕の寝巻きを着替えさせてくださった。
ークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。聞いていただいたのは島田亜希子さんの朗読で、有島武夫作、碁石を飲んだやっちゃんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いていただきまして、本当にね、島田さん最初のフリートークオープニング、
はいはい、
話していただいた時とは全く違う声で読まれて、はい、一瞬ね、はい、あれ誰が読んでるのかなって、
さっきの人とは別人っていう感じでしたか。
そうそうそうそう。でね、
そうそうそう、あの朗読の方が私の本当の姿ですよ。
ああそうなんですか。
もうやだ、何言ってるんですか船岡さん。やめてください
よ。いやいやいやいやいや、そうタイトルからしてもちょっと違うなって思ったんですけど、本文入ったらね、うん、ちょっとどこの少年来た、どこの少年来たって思いまして。
少年に聞こえましたか。よかったです。それはもうよかったでございますわ。
しかもその出てくるのが、はい、まああのやっちゃんのお兄ちゃん、名前は出てこないんですけれども、ずっとこう
僕、
はい、僕が出てきて、その人がずっと語っている、
はい、
でまあやっちゃんはその特にセリフがないですね。そうですね、出てきても
泣いてたりとかするだけですね、
はい、であとそのバーや、まあ、はい、ウバさんっていうことですかね。
まあ多分なんかちょっと若いんだろうなという感じで、
こ
うああいう風な、いわゆるバーやとは呼ばれているけれども、はい、
まあ、お乳あげてるみたいな。
そうですね、お乳が出る人 ですから、うんうんうん、若めだということですね、
確かに確かに。であとお母さんって、
そうです、
ね、まあ大きく3つの声が、はい、聞かれたと思うんですけれどもね、
はい、聞こえていたでしょうか。
いやー、よく変わりますね、コロコロと。ごめんなさい、よく変わりますね。
よかったですか、
本当に。でなんかまあ、やっちゃんのお兄ちゃん、うん、僕はすごい可愛い声で、うん、バーヤは結構こう元気な若い感じ で、
そうです、ね、
どちらかというと、まあ、今の島田さんに近い声かなっていう風に思ったんですね、うん、バーヤが、はい、でそこから出てくるお母様ね、
はい、お母様、
お母様の声聞いて私ゾクゾクしましたよ。
本当ですか。いや、寒気、風邪じゃないですか。大丈夫ですか。
あ、風だったのかな。違います違います。
大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫。色気というか、あら、なんかね、
やだ、
落ち着きっていうんですか、
溢れんばかりのアダルティーのね、
アダルティーっていうか、なんていうか、まあ、母性っていうか、アダルティーって違う。
でも良かったです、それは、
うん、いや、そうそうそう、全然違ったのでね、
まあ、この作品をですね、はい、紹介してくださったのが我々の先輩の、
はい、
山崎節子さんなんですけれども、
大先輩ですね、
はい、教えていただいて、山崎さんはまあ別の現場でこの作品を読んだことがあると、
うん
うん、でその時はまあ山崎さんの、まあ、普通山崎さんとしてまあ読んでらっしゃるんですけども、
うんうんうん、
まあ、こう演出を今回ですね、まあ、うちの社長につけていただいたんですけれども、はい、その時にまあ私がやるのであれば、うん、まあ、やっぱりその役にちょっといろいろ寄せていった方がいいんじゃないだろうかという、ね、
ね、
話になりまして、
その字の分も含めて全体的にそれぞれの役を表現してい
て、はい、さらっと読むのではなくて、まあ、ちゃんとキャラクターになりきってそれぞれで読んでみましょうか、うんうん、ということになったわけ なのでですね、ちっちゃい男の子をやり、ね、
ねえ、
もうね、ちょっと死ぬかと思いました、ちっちゃい男の子の声を。
いや、もうね、この、ま、スタジオ狭いんですけれども、はい、まあ、それもありますけれども、このスタジオのドア開けた瞬間のね真っ赤っかな島田さんの顔ね。
そう、まあね、この、まあ、タイムリッスンを聞いてくださってる方はこういろいろ、まあね、ちょっと、
うんうん、
皆さんその出演者からこういう話が出ると思うんですけど、このスタジオね、暑いんですよ。
暑いんですよ。
もうねひどいんです、もうこもるんですよ、
ちょっとね、
本当に。
いや、このウィークエンドレコメンドタイムリッスンの中でも何度も出ておりますけれども、まあ、まだ冬ですからね。
そうなんです
よね、これでもマシな方なんですよね。
いや、だから私今日ヒートテックを着てきたのがね、間違いだったなと思いましたね。
それはそうですね、
汗がね、ふわってな
る。しかもオープニングでニット帽をかぶってらっしゃったんですけど、今ねいつの間にやら撮ってますからね。
あの、もうちょっとね頭の部分からちょっと熱が出てきちゃって、もうポーってなっちゃったから。
いや、あれだけこう七変化して、基本その、僕がこう、はい、慌ててる
シーンが多いじゃないですか。ですね、だからあの余計でしょうね、うん、あの読んでる人もすごいその分体力も使うでしょうし、
心配して、うん、まああわあわして、うん、ドキドキして、悲しくなったり切なくなったり、で最後には嬉しくなってっていうね、
ちょっとやっぱり最後はほんわかして、
そうです、ねね、
終わる感じで、はい、まさに喜怒哀楽、
そうですね、いっぱい出てきましたもう、うん、
なんか少年だからより素直にそれが、
そうなんですよね、まあ、そうそうそう、
出るというか、まあ、出さないといけないっていうのも難しいんだと思いますけれども、うん、
当の昔に捨て去ってしまったそのピュアなところをいかにちょっとだけ戻ってきてくれるかなっていうのをね
戻ってた戻ってた、
よかったです、
大丈夫ですよ、はい、ね、皆さんもどういう風に聞いていただいたかなと、
楽しんでいただけたら何よりでございます、
うん、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
あのぜひぜひまた、はい、読んでいただけたらと思います。
それはちょっと
早いなんでどうして
やります、ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、あのこちらこそよろしくお願いいたします。
また全然声色もっとね、いろいろ持ってらっしゃるので、島田さんは
持ってないです
よ、持ってますから、そのそこをねこう引き出せるような作品をねまた読んでいただけたらなと思っております。
はい、じゃあ探しておきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。島田明子さんでした。
ありがとうございました。
というわけで今週はこの辺でお別れです。来週はまたいろいろなおすすめをご紹介していきます。今週の MC 当番は花岡恵子、そしてゲストは
島田明子でした。
ありがとうございました。ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、また来週です。